月テレの IBB ジャーナルの方ではお話をしておりますけれども、私もいろいろ環境に激変、まあ本当にライフスタイルがまたまた大きく変わってしまったということで、この5月1日から再び、ジャーナリストとして活動をフルスケールで再開したという話を、まあ今日はねのっけからさせてもらおうと思っておりまして、まあこの後テイクレの後にそのあたりの話を、まあしばらくやってみようかなというふうに思っているところでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の二文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。まあそういうわけでありまして、まあIBB ジャーナル、こちらこの間のやつをね、ご覧いただいた方はお分かりだと思いますけれども、榎木田新右衛門が世を忍ぶ仮の姿として、日々働いていたのは何であったのかという、これがまあ種明かしがされたわけであります。何だったかというと、準公務員、まあ公務員と胸張って言えないんで準ずるの準がついてますよ、準公務員ということで、まあどこで働いてたかという具体的な場所は申し上げられませんが、大阪の中にたくさんある区役所の中の一つ、どっかの区役所です。で、区役所の中の奥の院みたいなところがありまして、そこでいろんな企画だとかいろいろこう作業をするような、まあそういうまあオフィスがあるんですけど、まあそこで、まあ従事をしていたということで、まあ一応まあスペシャリストということにはなるんですけどもね、まあいろいろとこう面白い仕事をこうさせていただいたというところだったんですけども、まあIBB ジャーナルでも申し上げた通り、なんといってもですね、今野党ベンチャー令和新選組ともう完全に今戦闘状態に入れりということで、戦っておりますんで、まあどういうふうに火の粉が飛んでくるかわからないということがありまして、まあこれやっぱり公の場所ですからね、そこにまあ迷惑がかかってはいかんだろうということもありまして、今回その職を辞して、再びフリーランスというか、まあ完全に IBB 専属ということで、まあジャーナリストとして活動を再開するということだったわけです。まあとりあえずその話をお送りしていこうと思っておりますが、お相手は、こちら MLS は私榎木田新右衛門ただ一人、そして、IBB 九州で聞いているのは多分この人だと思います。
キラウヤユコです。
キラさんもあれでしょ、もうそろそろ仕事辞めるって聞いてるんですけど、上司を殴って辞めていくっていう話聞いてますけど、頑張ってください。
はい。
あ、本当に辞めるんですか。ともかく最初はねちょっとねもうちょい残ってくれないかって話になってたんですよ。で、まあ席だけ残して、まあいわゆる、出かけていく出勤する日数をうんと減らすっていうやり方もあるかなとは思ったんですけど、 どうもね、計画が立たないっていうところがありまして、まあ、これはちょっとそのままだと、いろいろと、なんすか、令和云々だけじゃなくて、まあ、勤務の日程自体にも迷惑をかけちゃうなということもあったんで、まあ、ここは、もう、潔く、ちょっと身を引いた方が、まあ、皆様のためになりますんで、ということもあって、まあ、辞職をしたということでございます。で、まあ、そうしますとね、もう、この火の粉がどう飛んでこようが、もう私はもうなんていうこともありませんので、もう背後関係を気にする必要がないので、もうこうなったら好き放題やれるということで、本当に5月1日を期して、急に発言が攻撃的に変わってると思いますけども、まあとことんやっていこうというふうに思っております。まあ今日は収録しておりますのは5月3日、5月3日土曜日なんですけれども、今日は憲法記念日。憲法記念日と言いますと、まあ、日本国憲法にが制定された日なわけでありますけども、まあ、この、日本国憲法の第一条というのを皆さんはご存知だと思いますけれども、これは天皇について、記された、まあ、条文なわけであります。護憲派と言われる人たち、憲法を守ろうという人たちの中には、護憲と言いながら、この憲法第一条を完全に無視して、そして、できればここの部分、第一条は変えたくてしょうがないっていう、そういう輩がいるわけですね。だからそれに騙されちゃいけないぞっていうそういう話なんですけど、まあ、護憲の皮を被っておきながら、中身は違う改憲論者、そんなのがおりますね。この近所に西中島というところがありまして、そこにいる一人のおばさん、これをその徹底追求していこうというふうに、まあ、QIC ではちょっとトーン変わってきますけど、IBB ジャーナルではこれからどんどんやっていこうと思っております。まあそういうことで、まあこの後また D 枠なんかでもそこら辺の話していこうかななんて思っております。じゃあ最初のお便りいきますよ。こちらは大阪市淀川区からいただきました41歳純度の高い薬を作る人。ラジオネームファーマシスト X。
ありがとうございます。
大変です。阪急重曹駅からもほど近い淀川河川敷に設置された重曹船着き場。これ新しくできました。まあ、その船が、そこに着くことができるというコンクリートでね、護岸がガチッと作られましてね。で、今後ここを拠点にですね、まあ、いろんな楽しいことをやっていくのだと、大阪市、大阪府などではアナウンスをずっとしてきたんですけれど。この、重曹船着き場は当初、夢洲の万博会場行きの船が、3社、3つの会社が、1日8便を運航すると。まあ、これ一月で言うと約250便が運航される予定で、この淀川の上流にあたります京都あるいは枚方市からの船の乗り換え拠点として機能することが見込まれていましたが、船を運航しようという会社が皆無で、一社もいなかったというですね。閑散としています。閑散としてますね。確かに閑散としてます。白い真っ白なコンクリートがこう、まあ美しいんですけど、あれなんなんっていう感じで。あれ何のために作ったものなのみたいな。みんなピンと来てないって。ちょうど阪急の、各電車、まあ一番よく見えるのは京都線ですね。京都線がまあ一番上流側走ってますんで、一番見やすいですね。京都線で見ていただくと、この重曹船着き場がもう本当間近に見ることができます。ともかくここにその船着き場はできたけど船がいないというね。で、そしてここが賑わうことを当て込んで、約30のお店、全部で600席の屋台村、重曹淀ヶ谷テラス。淀川じゃないですよ。淀ヶ谷テラスを併設予定ですが、こちらも雲行きが怪しくなってきました。どうするつもりでしょうねということでいただきました。まあ、木田さんもね、何回も淀川に飛び込んだことがあると思いますけれども、どうですか？こう、船で下ってみたいですか？
何のための船着き場ですか？
いや、だから、通勤とか。鼻で笑ってますけど。例えば、淀川というのはずっと登っていけば京都まで行っちゃうわけですね。 源流は、まあ、あの源流まで遡れば、まあ、琵琶湖ってことになるわけですけど、で、あの京都から船で、まあ、行き来するというのは、これ江戸時代は非常にあの活発に船が行き来してたわけですよ。物流やあるいは人をこう乗せてということで、でその途中ちょうど真ん中あたりに枚方というところがありまして、でそこもまあ一つのそのなんて言ったんですかね、その 船が着くところで、非常にあのかつて江戸時代なんかも賑わったところなんですね。でそこで枚方に行きますと、クラワンカ船っていう船がありましてね、でこれあのその京都からあるいは大阪からこうやっていった船にその近づいてって、クラワンカクラワンカっていうふうに言いながら、そう要するに物売りが近づいてくるんですよ。でその船の中にはいろいろ弁当だとか握り飯だとかいろんなものがこう積んであって、まあ言ってみればコンビニエンスみたいなもんで、まあその、クラワンカ船が来るとその楽しいお食事ができるということで、これは名物になっておりまして、まあ、あの今も枚方に行きますとクラワンカなんて書いてあるお店があったりするんですけど、そういった形で非常にあの水運というものが活発だった、かつ活発だった場所、これがその淀川なんですよ。で、まあ、そういうことです。それを復活させようってことです。
いや、僕は分から
ない。いや、だから、例えば枚方あたりから、重曹まで行こうと思うと、枚方市駅から京阪電車に乗りまして、で京阪電車で淀屋橋まで来ます。で淀屋橋で、大阪メトロ、そうですね、まあ、あの御堂筋線に乗り換えて、西中島南方まで来ますね。で西中島南方駅から5分程度歩きますと、阪急京都本線の南方駅がありますんで、そこから一駅、梅田方向に走っていただきますと重曹ということで、結構めんどくさいわけです。ところがこの川で行けば一本で、枚方から重曹まで行くことができます。便利ですね。
結局、はい、結局あれ交通の便っていうか渋滞とかがそういうのがなくなるとか、そういうことですか。
まあもうあの交通渋滞は関係ないですからね、船ですからね、きっと喜ばれるんじゃないでしょうか。鼻で笑ってますけどまあ要するにそういう
手がないってことですね。
あのね、これ船でね通勤とかしてる場所は日本にないかって結構あるんですよ。で結構あるんですけど、そういう場所っていうのはどういうふうなことかっていうと、まず本数が桁違いで多い、まあ要するに10分に1本ぐらい出てたりする。それと安い、100円とか200円ぐらいで行ける。で要するにその電車とかバスとか自家用車よりもその時間は若干かかるんですよ。船っていうのはスピード遅いですからね。でそうなるとまあそこに優位性を持たせるとなると、やっぱりこう安いとか、あるいはその、まあ、便利っていう、その言ったことでしょうね。で、いろんなそういう優位性が求められるんですけど、ここはその役人が考えてるので、優位性というものを全く考えてないですね。なので、おそらく、船も新造することになるだろうし、そしていろんなことでコストがかかってくるので、おそらく枚方から、この重曹までやってくるだけでも、1000円ぐらい飛んじゃないですか。おそらく。安くて。乗らないですよでよっぽどじゃないと、よほどなんかこう花火大会とかそういう時じゃないと多分逃げ合わないだろう。だから先のこと何にも考えてないなというふうに思いましたね。これは絶対失敗すると私言ってたんですよ。でさらに言うと、重曹から、さらにこう下っていって、その何ですか、夢洲の、万博会場まで結ぶっていうそのプランも、その淀川を走る、川を走る船と、まあ、大阪湾出るわけですね。海に出るわけですよ。で、海を走る船と、川を走る船ってのは根本的に設計が違うんですよ。で、両方を兼用でやるってなったら、それ特殊な形状になってくるっていう可能性があって、船が高くつくわけですね。その、設計とかが。まあ、そこら辺についても全く、その、クリアされてなかったですから、まあそういったこともあって、この重曹船着き場を使いたい、船会社さん名乗り上げてくださいって言って、はいどうぞって言ったら一つも手が上がらなかったという、そういうことですね。で、この、河川敷のにぎわいを見込んでおりまして、先ほどもお便りの中にありました約30の店舗、 まあ、店舗ってあってこれ屋台です。完全に博多の屋台をイメージしているようなんですけど、で約600の席が、まあ、作られる屋台村重曹淀ヶ谷テラス、まあ、これがその重曹船着き場の真横にできるんですけれど、これ年間30万人という動員を見もくろんでいるということですけど、もう本当に鼻で笑ってしまうんですけど、これどうするんですかね。ちなみに、これ淀川区役所が言ってるところによりますと、4月に一部開業、5月に本格開業と報じられておりましたけど、何にもやってませんよまだ一つもできてないですよ。開業は遅れる見込みであると。で、船の就航についても何も聞いてないので分かりませんと。要するに区役所じゃもう聞かれても分かりませんという、そういうもうあの状態だそうであります。すごいですね。これ、金かけて作ったのはいいんですけど、ただですね、これ企画自体は悪くないと私は思ってまして、船を使うって、その船着き場をそこに作るっていうのは、実はこれ防災上の観点もあるんですよ。道路だとかが、壊滅的な状況になった時に、船でその物資を運搬するって、その船が着く場所っていうのがあるかないかで、それの効率が全然変わってくるんですね。なので、各地で、まあ、東京なんかもそうですけど、船が、船でその川とかでその運搬できるようなそういう設備というのを作りたがってるところは結構あるんですよ。まあもちろんすでに作ってるところもありますけど。で、その時に、防災用っていうと、いざ有事の時しか使えなくなっちゃうんですけど、これが一般的な、例えば、通勤用であるとか観光用であるとかいろんなことっていうことでやっていくと、多目的ってことになると、まあ普段使いができるということで、まあそれを転用させたいという考えを持っているところは、結構ある。で、大阪ももちろんそういう災害防災上の観点で船着き場が必要であるってことは前から言ってて、それに今回この万博ってのが、まあ、出てきたんで、万博にかこつけて予算を組んで一気に作っちゃったということです。で、これ重曹の船着き場だけじゃなくて、その枚方だとかそれから上流だとかにも作ってるわけで、で、しかもその途中に淀川の場合は大きな堰があるんですね。で、堰を越えていかなきゃいけないんで、船がそのためには上流と下流で、堰をこう、隔てて、水位、水の高さが異なりますので、そこを船が行くためには、一貫、校門って言うんですけど、前にも扉があって、後ろにも扉があって、一遍船が入っていくと後ろの扉が閉じて。で、そうすると、その中に注水するんですよ。水をどんどん入れると水位が上がっていきます。上がっていって上流と同じ高さになったところで上流の扉を開けます。そうすると船がまっすぐ進んでいけると。そういう、まあ、言ってみれば船のエレベーターみたいなもんですけど、これを、上流に作りました。で、今回ちゃんともうできるようになったんですよ。なので、素晴らしいんです。だからこれ活用するべきなんですけど、そこら辺のプランが非常に甘かったっていうことかなというふうに思いますけど、もったいねえなというふうに思っております。まあ、ともかく絵に描いた餅ですよね、これね、完全にね。これもうちょっとちゃんとした人をこう、榎田信右衛門さんみたいなコンセプターを加えないと、やっぱダメですぜ、大阪は。本当に。頭悪すぎるなと思う。続いて、東京都小金井市からいただきました59歳やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美荘。
ありがとうございます。
フジテレビがハラスメント根絶宣言を発表、全社員にこの宣言に賛同するというその署名を求めております。今後フジテレビが復活することがあるのでしょうか。テレビはどうなっていくのでしょうか、ということでいただきました。まあ、木田さんも署名するそうですけど、どうですか。
いや、何も署名はしません
けど。いや、もう今後ハラスメントはしませんという ことで、署名を。うちも作りましょうか、これ。IBB ハラスメント根絶宣言というやつを作ってですね、全社員に、賛同する署名を求めるという、これちょっと前島代表に提案をしていきたいなと思いますけど。まあ、今回また社長が変わったりするんですけど、果たしてこれでなんとかなるのかなっていう、私は無理じゃないかなというふうに思うんですけど、そもそももうテレビというもの自体が、どうなんですかね。木下さん、今週、まあ、この一週間、こう、 ちゃんしっかり見たテレビ番組ってありますか？
テレビ番組？
ねえ、テレビですよ。ネットとかじゃなくてテレビ。
TVer でドラマを見てるだけ。
ああ。TVer で 何のドラマを見たんですか？
ソロ活。
ソロ活女子のすすめ。
はい。
ああ。テレビ東京。
はい。
はい。熊本ではやってないはずですね。
はい。
ええ、
小泉今日子の。
ああ、なんかやってるね。
はい。それぐらいか。
はい、ああ。だから偏ったものをご覧になってるんですけども。
はい。
まあ、ということは地元の、その、テレビ局、その TVer じゃなくて、いわゆる電波、をキャッチしている方の普通のテレビの方でテレビというものを電源を入れた時間は何分ぐらいありますか？
まあ朝からのあの BGM 的にあのテレビニュース番組というかいう朝の番組はつけてますけど、
まあ時計代わりとかね、よく
そうです、
時報をこう見るために、時報っていうかその時間をね、ええ、
はい、
ええ、であの決まったチャンネルとかありますか？
一応、フジテレビはつけてますね。
これ、あの、あえて TKU テレビ熊本と言わないところはどうしてなんでしょう。
いやいや、まあ。
フジテレビは見とらんと思うばい？熊本じゃフジテレビは映らんばい？あ、でも BS フジだったら映るか。まあまあいいや、どうぞ。
はい、以上です。
BS は見ないですか？ BS。BS、CS。
BS は見ないです。
はい？
BS は見ない。
見ない。ああ。あの、まあアンテナはあるの、そもそも BS の。
ありますよ。
あるのね、はいはい。うちはないんだよ BS が。もうこっち大阪に来てから BS 見なくなっちゃったもん。で、あの BS が見たくて前あの G スタのあそこを借りたんだけど、あの衛星アンテナ完備って書いてあったから、そしたら大嘘だったんだよね。結局見れねえじゃんっていう、話になったことありまして、まあともかく、まあテレビを見ない人がもうめちゃくちゃ増えちゃってるわけですよ。で、そこへ来て、まあ今そのソロ活女子のすすめ、これは結構人気っていうか、まあ非常にこう、あの、ニッチなそのリスナー視聴者を、まあ掴む、見事なテレ東の、あの戦略なわけでありますけど、やっぱり、なんていうかね、優れたコンテンツっていうのを作ってるのは、もうテレビじゃないもんね。例えばそのネットフリだとか、あるいはもうユーネクストとか、そのまあ、今回 DMM.TV ですか、あれも出てきましたし、でまああの金はかかるんですけどね、そのそれなりに。私ももうあのネットフリなんかもう何年も入ってなかったんですけど、今回あの新幹線大爆破を見るために仕方なく890円だから払っているわけですよ。で昨日それをあのさあ見ようっつって見始めたら5分ぐらいであの焼酎が効き始めてしまいまして寝てしまったというですね。まだ見てないんですけど。で、あと、DMM の方では、あの、ノンが主演している、あの、殺し屋をやるやつがあるんですが、これが、あの、6話連続だったんですけど、もうかなり面白くてですね、これあの、まあ、制作してる、そのスタッフの中に、まあ、私がちょっと関わりかけた映画の、まあ、あの、スタッフの方がいて、ちょっと連絡いただきましたね。結構よくできてますんで見てください、みたいなメールをいただいたもんですから、これは見なきゃと思って。それで、DMM はあれいくらって500円だか600円だかですね、意外と安いんですよね。あそこ払って、最終話まで見ました。非常に面白かったですね。で、もう一個前から入ってるのは Unext。ユーネクストはまあこれでだいたいユーネクストだと TBS とテレ東のやつはだいたい全部見れるんで、それとまああそこはもともと有線がやってるっていうのがあって、まあ国内てなんていうかな、国、うん、日本映画とか、あるいはこう日本国内で作られたあのピアフィルムフェスティバルとかに出てくるようなそのまあインディーズ映画だとか、そういったのも結構あの積極的に配信してるので、私はユーネクストをずっと使ってたんですけど、まあまあそれはその間違いなかったなと。かつてあったパラビっていうのがありましたけど、その、TBS とテレ東の番組を配信してたサイトですけど、パラビを、まあ、飲み込んじゃいましたから、ユーネクストが。なので、 日本国内ではユーネクストなんて言ったと今より強いですよね。でこれとそのアマゾンプライム、アマプラも CM 入れるようになってきて、ちょっとなんか状況変わってきたかなというのはありますけど、もうほとんどの方はもう今ネットでご覧になってる方が多いんじゃないかと思いますね。でバラエティなんかではそのオンタイムで見ないで、まあそのキララさんみたいに TVer で見る人とか、あるいはまあ、もともとテレビの中に録画機能がついているから、録画でご覧になってる方もいるんでしょうけれど、まあ、落ち着いてテレビの前にこう、ドカッと、その、居座って、そしてその、ね、番組表、タイムテーブルの通りの時間帯でご覧になるって方は、まあ、例えばスポーツ中継だとか、そういうものでない限りはなかなかいないかもしれないなというふうに思いますね。しかも地上波では、まあ、スポーツ中継もだいぶ減ってきましたし、そういったやつももう下手するとネットの方が充実してたりするというのがあって、そうなるとフジテレビどうなるのよっていう、まあ、僕はあんまりこれをこう復活できるような、明るい未来は見えてこないんですけどね。まあ結局、いろいろとこう会社を細切れにしていくっていうか、各部門を切り売りしていくしかないのかなという気がしますし、それとやっぱり持ち株会社制に移行したので、ほとんどの東京在京のキー局なんていうのは、となるとこれもやっぱりその持ち株っていう株式の優位性が非常にこう高まってるというか、まあ結局株主をいかに守るか、株主にいかに配当を払うかみたいな話になってきちゃうんで、本当の意味でその入ってきた収入を逆に今度その投資というか、自分のところの番組の制作費にかけるとか、そういったものがあんまりできなくて、やれるとしたら映画でそのテレビのまあヒットしたドラマがもしあれば、それの延長線上のまあ続編みたいなものを映画でやるという、まあ一つのまあそういうビジネスモデルが出来上がってますけど、それでやるっていうしかないのかなとも思うんですが、まあ中ってこれも必ず当たるわけではないし、例えばね、フジテレビが金出してるやつの中では、まあ三谷幸喜さんの作品なんか非常に多いわけですけど、この間ね、まあ半年ぐらい前でしたっけ、長澤まさみさん主演の素臣の話をしようっていうやつでしたっけね。あれもどちらかというとこけましたからね。だから、難しいんじゃないかなというふうに思いますね。で、TBS が作ったラストマイルというやつも、この間ようやく私は見たんですが、非常に内容的には優れていて、TBS のヒットドラマのアンナチュラルとMIU404 の、まあ、世界観、その世界の中での別なサイドストーリーという形になっていくんですけど、それまでのその続編は映画っていうのと違って、で、かといって、全然関係ないスピンオフになってるわけでもなくて、うまい構成で作ったなと思って、これは、今後こういう形は、また出てくんじゃないかなというような、ちょっと予感がしておりますけど、結局、でもテレビじゃないんですよね。他の、まあ、その映画とか、そういうネット、そういったところに、そのビジネスのそのチャンスが移ってきてるなという気がしまして、まあ、どうなるのかというところであります。キャラさん、最近映画館行きました？
行ってないですね。
映画はもう何ですか、ネットで見てますか？
映画、いや、ネットでも見てないですね、映画。
有料チャンネルとか入ってない、どこも。
入ってないです。
ああ、けしくしゃ。入れよかったい。今入らんとどうしようもなかったい。
入ってない、
ね、ああそうっすか、ということでございまして、まあ、今後テレビの命運やいかにと、やっぱりね、もうダウンサイジングするしかないと思うんですよ。やっぱりもうリストラするしかないでしょ。ほんで給料も下げるしかないですよ。で、そんで、番組の質だけを上げていくっていう、その、売り物は何なのかっていう、その番組なんですよね。コンテンツの質を上げていかないことには、もう、どんな頑張ったって無理ですから。で、そのためには余計な金食い虫はやっぱり削るしかないんですよ。で、 そして、あの資本をどこに投下していくかっていう、でそういうことだと思うんですけどね。であと、まあ、放送局なんかはもう素晴らしい機材をこう何億円というやつをバガスカスこの用意するわけですけど、今やそれに匹敵するような道具って何百万でかでもう用意できちゃうんですよ。で、まあ、うちなんかもそうですけど、うちで使ってる機材って普通にあのテレビ局で流せるクオリティで作れるんですよね。で、なのでうちでそのまま作って持ってったら、あの流そうと思えば流せるんですけど、なので、じゃあうちのそういう装備はそんなに何億もかかってるかって言ったらそんなかかってないわけで、何百万かで揃っちゃってるわけですよ。なので、もうそういうふうにしていくしかないんじゃないかなと思うんだけれど、さあどうでしょうかというところでございます。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介していこうと思います。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ポッキリ、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。
こちらは大分県別府市からいただきました。55歳団体職員、ラジオネーム宇宙客船オリアナ号。
ありがとうございます。
たたたた大変です。東京都足立区の小学校の体育館であった剣道教室、小学1年生の女の子の生徒さんの頭をいきなり後ろから木刀で叩いて、頭部打撲などの怪我をさせた指導員の53歳の男を傷害容疑で書類送検というニュース。これって完全に傷害罪なんじゃないのと、ちょっと許せないんですけど、ということでいただきました。で、これはどういうことかと言いますと、これは5月2日付の毎日新聞ですが、女児の頭を木刀で叩いた疑い、剣道教室の元指導員を書類送検という見出し、剣道教室で教え子の女児の頭を木刀で叩き怪我をさせたとして、警視庁綾瀬署は2日元指導員の男性53歳を傷害容疑で書類送検しました。この容疑としましては、1月11日の夜、東京都足立区の小学校体育館であった剣道教室で、都内に住む小学1年生、まあ、当時ですね、今はもう2年生になってると思いますけど、小学1年生当時の女児の頭をいきなり後ろから木刀で叩き、頭部打撲などの怪我をさせたとしております。で、綾瀬署などによりますと、この女の子は防具をつけていましたが、脳震盪を起こして吐き気を催したそうで、で、脳神経の一部を損傷し、長期的な経過観察が必要な状態だということです。で、元指導員は任意の調べに容疑を認めており、腕が上がってないことを教えるためだったが、間違った指導だったと話しているということです。で、東京都の剣道の剣道連盟は3月27日、この元指導員を指導や大会参加ができなくなる2年間の会員資格停止処分にしました。この被害に遭った女の子の父親は取材に応じまして、剣道教室ではない場で、木刀で人を殴ったら殺人未遂に当たるのではないか、娘は記憶力が低下し完全に回復するかわからない、この剣道連盟の処分は甘すぎると話しております。さあ、コメンテーターの木田上優子さんに聞いてみましょう。どうでしょうか。
これなんで撃ったんですかね、木刀で。そのあれもわからない。
いや、だから腕が上がってねえよっていうことをこう知らしめるためにだというふうに本人は言っとるわけですけど、その後ろからパコーンって撃ったたいたでしょ、木刀で。で、まあ、その防具をつけていたという、まあ、面をつけてたってことなんですかね。で、面をつけてたって、痛いっすよ。木田さん、剣道やったことあります？
いや、ないです。
ないですか。中学とかで剣道の授業とかなかった？
いややってないと思うんですよね。
あれ、俺高校だったからなんか剣道あったよ、俺。で、とりあえず銅と小手と、
なんや、あの、面をつけて、それで、下はジャージだったんですよ。ジャージの上に銅、固定、面だったんですね。で、つけて、で、市内を、市内買わされたな、あの時な。だから自分の名前書いてたもんな、市内に。それで、授業をやってたんですね。それで、まあ、市内でパコンって叩かれたって痛いのに、木刀で叩いたらそりゃ痛いでしょうよ。で、その、相手は小一ですからね、ちっちゃいし、首だって細いわけだから、そんなもんを無防備な状態、後ろから叩くっていうのはね、話にならんですよ。しかもこれ、その、そもそも、あの、礼儀を教える場だと思うんですよ、僕は剣道というのは。剣道をいくら頑張ったって、その、剣の道って、要するに、そのあたりで、その、ね、剣を持って戦うなんていうことはないわけだから、現代社会において。じゃあ何のためにやってるかって、やっぱり礼ですよ。で、礼節を重んじる。だから最初にこう、まあ、尊敬の姿勢になる前に、まず、その一礼してからっていうような、まあ、そういった流れがあって。で、当然のことながら、後ろから叩くなんてのはね、まあ、武士道に反するわけでありましてですね、こやつはもうダメですよ、この53歳のこの指導員ってやつは。もう、だから、2年間の、その、資格停止なんてのは本当に甘くて、これもう永久に資格を停止しなきゃいけないはずなんだけど、それができてないってどういうことなんですかね、この、連盟の中で何かこう、それなりの地位を持ってる人なん、まあ、53歳って書いてあるから、まあ、そこそこのベテランですからね。ですから、なんか文句言えないのかもしれないね。でも、これはダメだと思いますけどね。まあ、どう思います？そこら辺は。処分の仕方についても。
いや、だから、その、木刀で売ってたっていうのは、もうなんか前もやってたことあるのかもしれません、
ね。おそらくやってるよ。これが
今回打ちどころが悪かったかちょっと分かんないですけど、
うん、まあだから自分はもう軽く済んでる、まあ、ちょっと痛くしてやろうぐらいのつもりでやったのかもしれないけども、それがまあ、非常に、頭にその影響を与えるような、仕方になってしまったということだと思うんですけど、いずれにせよ後ろから打つなんてのはもう許しがたい話でありまして、でこれはもうはっきりもう一遍言っときますけど、これは連盟はこの指導員、まあ元指導員と書いてあるけれども、記事にはこれはもう永久に指導者としての資格は剥奪すべきだというふうに私は思いますし、これはもういろんなところで皆さん声を大にして言っていただいた方がいいと思います。こういうスポーツのその、まあ、特にこういう格闘技などで、それをこう指導する場というのが、まあ、学校の中だとかでもあるわけですけど、その時にこれがその行き過ぎた指導っていうことで相手に怪我を負わせるとか、場合によっては死に至らしめるとか、そういうようなことってのはまあまあ起きてるわけですよ。だからそれに対して指導員っていうのは本当に十二分にその配慮をして、そういうようなその暴力というか、こういう怪我を負わせるようなことは絶対にあっちゃならんという、これもう本当何回もこういう事故が起きるたんびに、まあこれ事故っちゃで事件だけどね、こういうのが起きるたんびにそういう話出るわけですから、何をこれやってきたんだろうかというふうに思いますけど、まあまあともかく、まあこれはね、本当に逆にこの指導員に後ろからその木刀で頭叩いてやるんですよ、同じぐらいの力で。まあどれほどきついかってことが分かるはずですから、まあ、まあこの女の子、ね、小学校今、おそらく2年生になってると思いますけども、早く、ね、治ってくれりゃいいなというふうに思いますね。まあ、これからどんどん成長していきますから、そういった部分で、リカバーできていけばいいなというふうに、まあ、希望してますけど、私も小学校3年生の時に、よしゃいいのに、新築の家の玄関の、ところに、ひさしがあって、ひさしから、チェーンがこう、垂れてたんですよ。ぶら下がってたんですね。これ何なのかっていうと、雨どいなわけですよ。そこ、その、チェーンを、雨が、流れていって、地面にこう流れていくというようなもので、最近そんなに見かけませんですけど、昔は結構そういう家あったんですよね。で、それが面白かったもんですから、それに、ぶら下がって登ってたんですよ、そのチェーンを。そしたらそのチェーンっていうのは意外と簡単に抜けるもので、で、最初から抜けてくれりゃよかったんですけど、そこそこ登ったところで抜けやがってですね、そのままストーンと落ちて、
でその玄関の足のところコンクリで固めてありますんで、そこの角に頭ガツンとぶつけまして、それで触ってみて分かるんですけど、頭がへこんでたんですよ。でこれは大変だっつんで、すぐにあの大学病院に連れてかれまして、で、もうレントゲンを取るなりなんなりして、それでまあ医者曰く、まあこれあのこのまま今成長期だからこのまま多分大丈夫で治ると思いますけど、もし脳に何か影響があったら1年以内に何か起きるかもしれませんから、その間は注意しておいてくださいとかって言われて、それでまあ結局何も起きず、まあ今はもうあの完全にそのへこんだところもわからない状況になっておりますけど、まあこの女の子もそういった形で治ってくれればいいなというふうに思います。それにしてもこの指導員は許せません。続きまして、長野県長野市からいただきました51歳公務員、ラジオネームタチション大魔王、
ありがとうございます。
無冠の群発地震が発生したり、何か大地震の前兆を感じさせるような出来事、これが頻発している気がします。根本的にこの国が備えておくべきことって何だと思いますか、ということでいただきました。群発が起きたのはあれ山口ですよね、の内陸部のところで、ほぼほぼ無感の、要するに人間がな、あまり感じないぐらいのちっちゃな地震が、連発しておりまして。で、これは、地下深くを、水の塊が移動しているのが原因であるっていうことがなんとなく分かってきているということで、まあ、大体その地震の原因っていうのは、まあもちろんその海洋プレートの地震と内陸の地震とか、いろいろその火山性の地震とかいろいろ違いがあるんですけど、まあこういう内陸部の地震なんかでは結構その水の存在というのが最近クローズアップされてきておりまして、で阪神淡路大震災の元となった地震もやはり地下水の移動であるということが最近になって分かってきました。そして能登の地震もやはり水の移動であるということが言われております。なのでまあ何かしらの前兆かもしれないと、まあこれはちょっとその山口県の場合はちょっとわからないですけどね。で私思うんですけど、例えば国会なんかで間の抜けた政治家がですね、能登に自衛隊をよこせと、今すぐ自衛隊行かせろというようなことをこう喧嘩越しで訴えてるなんていう奇妙な場面があったりするわけですけど、自衛隊というのはまあ、そもそも何かというと、これはまあ軍隊なわけでありまして、で軍隊というのはまあもちろん戦争するためのその装備を備えているわけです。でさらに言うと、その戦場においてそのまあ友軍、自分の仲間であるその自衛隊のまあ人たちが傷ついたり、そうした場合にそのあるいは閉じ込められたりとかいった場合には当然救助をするという、そういうレスキューとしての側面も持っていて、それは普段からそのいろんな災害の時であるとか、あるいはレジャーの中でそのいわゆる水難事故なんて起きたりするとありますけど、そういったものなんかも含めて、レスキュー助けに行くと。でこれはもうもちろん人命救助として非常に有意義な重要なものではあるんですけど、彼らにとってはそれは一つ一つまあある意味有事をまあ前提にしたその訓練でもあるわけですよね。で自分たちの技を磨くために実践をしているという、それがそのレスキューじゃないかと思っているんですけど、まあ要するにその災害の場面で彼らが役立つのは基本救助なんですよ。救助とそれとざーっと例えば道路を道路が使えなくなった、例えば土砂崩れが起きたとか、そういった時にその土砂を取り除いて道をとりあえずつなげるというようなもの、これもその戦争においては重要なことですから、そういったことをするための道具も当然備えているわけです。ですから自衛隊ができることって言ったら、これは緊急時なんですよ。緊急時にとりあえず人命救助、そしてそこにそのより多くの部隊を、人員を運ぶために、その、まあ、アクセスラインを復活させるという、そこの2点に尽きると思うんです。
でところが謎 の, 野党ベンチャーと言われるなんとかっていう政党があるんですけど、なんかわけの分かんない人たちがいる政党なんですけど、そこ の, 元俳優のなんとかって言った人のがなんか、党首を務めてるんですけど、その人がまあ自衛隊をよこせというふうにこうがなり立ててたんですけど、で能登の地震からもう1年経ってるんですね。1年じゃ言って言わないですね、1年半ぐらい経つわけですよ。で、今やるべきことは何か、もちろん復興というのは大事です。で、それは自衛隊の仕事じゃないんですよ。これは何かというと、例えば土木関係、道路を復活させるとか、土砂を取り除くとか、あるいは家をもう一遍、家を解体するとか、あるいは建てるとかっていうのは、これは、建築関係、建設業、要するに、いわゆるゼネコンとか、地元の地場の、土建屋さんとかそういったものの仕事なんですよ。でそれをじゃあ自衛隊が出てきて全部奪っちゃうのかって、でしかも専門じゃないわけですから自衛隊というのは。だから町この政党の党首が言ってることはめちゃくちゃなことを言ってるわけです。今この部分で木田さんはどうす、あの話の内容理解できますか？
いやもう、
ええ、となると例えば今も能登で一部地震の災害でいろんなものがインフラが壊れている場所もありますし、その後の豪雨災害でさらにひどい状況になっているって場所は確かにあるんですけど、そこに行ってもらうべき人たちってのは当然理解できると思いますけど、やっぱり僕は土建屋さんとかそういう人たちだと思うんですよ。プロだと思うんですよ。で、でそれをね、どういうふうにして活用するのか、例えばここに道路を作りたいと思いますっていうのがあったとして、普通の場合ですよ、普通の場合は行政がここその A 地点から B 地点までここの部分をずっと通ってこういう道路を作りたいと思いますって計画を立てます。で計画を立てるとそこを用地買収ってのがあります。で用地買収をすると、まあもちろんその買収できたところからその順番に、工事を始めたりってこともありますし、一気に作る場合もありますけど、まあ区間にもよりますけどね。でその出来上がるまで何年ってかかるわけですよ。場合によっては何十年という日数が必要になってくるわけです。でこれが災害の時は若干違うんです。これ何かというと、もともとそこが道路だったりするわけです。で道路だから、それは もちろんその道路は国道なのか県道なのか市道なのか町道なのか何なのかとかありますけど、まあ基本的にそこに道路があったり、それをもう一遍道路を引き直すっていうことになります。でそこの場所がダメだった場合には、そこからちょっとずらさなきゃいけないっていうこともあります。能登なんかでは本当にそういうのがやられていて、海岸線沿いを走ってた国道が、まあ崩れちまったわけです。で崩れただけじゃなくて、今度海岸線が隆起したんですね。それまで海だったところが今度海岸になったんですよね。ズドンとこう隆起したもんですから、そこの上に道路をこう作ることができるようになったもんですから、そこに今アスファルトをこう貼り付けて、まあ緊急的な、まあ、工事ですけど道路を作って、でそこを今もう完全に通行できるようになってますけど、まあそういうようなやり方なので、割と元々あったものを生かす、あるいはそこに全く誰の権利とか関係ないものを使うってことなので、スピードが速いんですよ。しかも災害の場合は災害対策で国が予算組んだりしますから、非常にこう迅速にその作業を進めることができるんだけれども、それに対応できるそのゼネコンだとかそういったところのまあなんていうのかな、基本的なその窓口というか受け皿がまだ日本にはないんですよ、これが。だから結局土建屋もどうしていいかわからないから、その国があるいは地元の自治体が何か声をかけてくれない限りは何をしていいかわからないという状況になっているわけです。でそこをね、僕はやっぱりもうちょっと一歩進んで、そのゼネコンだとかが例えば九州でだったらどうするとか、四国でだったらどうするとか、その近畿でとか関東でとか東北でとか北海道でとか、あるいはその島嶼部、いわゆる島とかでどこの島だったらこうだとかっていう、そういうデータを持った上で、その上でここで大規模な災害が来ました、津波が来ました、あるいは地震が来ました、火事になりましたとか土砂崩れがありましたとかって、そういった時にこういう復興のプランが出せますよっていうのを、僕はもうゼネコンの側からも提案していいような気がするんですよね。でそういう受け皿というものを作るべきじゃないかなと
いうふうに思って、いたんですよ。で思っていたら面白いですね、ちょっとそういう声がかかってきました。で、これ多分作れるような気がします。はい、でそれがどういう国家プロジェクトになるのか何なのかちょっとまだイメージ湧かないんですけど、まあ、江ノ島さんにも声をかけてくださるという本当にありがたい話でありまして、いろいろとそういったところを僕は提案していこうと思ってます。なので僕はともかくまずはそのレスキューという部分では自衛隊の装備拡充、そして彼らの待遇改善、だって自衛隊が出かけていって土砂崩れのその泥をかき分ける作業、これ手当てちょっとしかつかないです。でぶっちゃけ言うと それやってるよりは自衛隊もう退職願い出して辞めちゃって土建屋に入って土建屋で同じ仕事した方が全然ギャラがいいんですよ。でそういった意味で若い隊員がどんどんどんどんその災害が起きるたんびに実は自衛隊員減ってるんですよ。でこれ待遇を良くしなきゃダメなんですよね。でそこら辺そのまあ今私と非常にこう密接に活動してくださってるその防衛ジャーナリストの小笠原理恵さんなんかも強くそれをその提案してるんですけど、まあそこら辺をね私もそのもうタッグ組んで行こうというふうに思ってますんで、ぜひ応援していただきたいなと思います。木田さんどう思いますか、この復旧復興。
いやちょっと今ふっと思ったのが、
はい、
全然ちょっと規模は違いますけど、
はい、
例えばですよ、会社私の会社の近くに桜町ってあるじゃないですか、
はい、元交通センター、
はい、あそこが出来上がるまでに、
はい、
まあ結構ね計画練っていろんな土建屋か知らんけどわーって密集してわーって来て
わーっては来なかったと思うけどね、まあ、前どうぞ。
まあまあまあ、はい、でまあ周りのホテルとかね宿泊施設とか駐車場とかもすごかったわけですよ。
はい、
でまあ計画的にまあ立ったのは立ったから、なんかそういうふうなね、うん、ああいうそういうプランっていうかそういうのを作ればまた違うんじゃないかな、
うん、だからね例えばねその一つの町でこれだけのその被害が出ましたとか、あるいは市で高齢だけでっていうのは、まあ、被害の概要はすぐに分かるわけですよ。まあ少なくとも一月あれば分かるわけですよね。で、そうなるとそれをどうするべきかっていう話になってくるわけですよ。で、その時に役人が立てるプランっていうのは、その神戸なんかの例を見ると非常によく分かるんだけど、その非常に整然とした綺麗なものを作るのはいいんだけど、それによって街の流れが人の流れが変わっちゃったり、その文化がもうその伝承できなくなっちゃったりして結局ぶっ壊しちゃってるわけですよ。その神戸の長田なんていうとこ行くと非常に綺麗に復興できてるんだけど、もう店がどんどん潰れちゃってシャッター通りになっちゃってるわけですよ今や。でそうじゃなくて、その例えば民間で復興する今あるものがこういう店があったんだったら、それを生かした作り方っていうのはこういうふうにしてできますよって、これ民間の方が絶対強いんですよ。でそのためにはだいたいどれぐらいの日数とどれぐらいのその費用とどれぐらいの何が必要だってことをこう、まあそれ土建屋ですからプロですからすぐに積算出せるわけですよ。でそのためには例えばそこに従事する作業員の方々をどっかからか連れてこなきゃいけないんですよね。でその人たちの宿舎、これはまあそういう販売じゃないけどそういったものを作んなきゃいけないです。でそれを現在あるものを利用できるのか、それともそれをその例えばプレハブで作んなきゃいけないのか、そういったことも含めてその彼ら知恵持ってんですよ。でそれをねその災害という時にいかにその彼らも本当に自衛隊が動いてるのを指くわえて見てるだけじゃつまらんというふうに思ってるようで、本当に前に出たら行かなきゃいかんというふうに考えてる人たちが多いんですよね。で、そういったところをこう、まあ、きちんとしたデータに基づいて提案ができるっていう、そういうシンクタンク、そういったものっていうのを、まあ、作るべきだというのが私の考えで。で、まあ、それをともかく進めようという話で、まあ、実際ちょっと、政治家の方も加わって、まあそういう話なんですよ。あんま詳しくは言えないんですけどね。まあともかく、今、木南さんがイメージ君も言ったように、そういうプロジェクトっていうのを組んで、復興、そして、まずは復旧ですね。復旧、そして復興。で、実際にそれが復興した時にどういう街並みが戻るのか、あるいは、
作り変えなきゃいけないのか、場所によってはそれまで住んでた場所はもう住めませんっていう場所になる可能性だってあるわけですから、そういった時にはじゃあ別にどこをどうするのかとか、そういったのを含めてのいろんな知恵を出せるようなプラン A プラン B プラン C みたいなのをバンバン出していけるような、そういうようなまあ、あのシステムを、まあ、作るべき で、それがあれば本当にあの迅速に復旧復興にそのスイッチすることができて、あとは政治家は銭さえ運んでくれればいいわけですよ。でこんだけの予算持ってきたからお前らやってくれと、でそれであのきちんと責任を持ってそのソフトの部分までその今後街並みがその復活してその人々が生活が元に戻るまでちゃんとやってくれよ支えてくれよっていうところで分かりましたってやれるようにそのまあプロジェクト組んでいくという、そういうようなまあそのアクションがすぐにこう迅速にできるっていう、ことですね。それがまあとても重要じゃないかというふうに思っているわけであります。政治家みたいですね、ということで、ございまして、しかしこれぐらいのことが言えんかね、政治家どもは、キャツラはバカかね、本当にあのもう本当にがっくりくるね。もうこれはもうぶっちゃけ与党も野党もなんだけど、特に野党のあいつら本当バカかというふうに言ってる。まあということでございまして、この後は C 枠は今回は、ブドウ園、ブドウの話ですね、をお届けしたいと思います。一旦 CM です。
味な店探訪。今回の味な店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ、こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ、
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
現在山梨県甲府市に現存する日本最古のブドウ園丸木ブドウ園の設立より10年ほど前、明治政府は食産興業の一環として1880年明治13年兵庫県加古郡に国営のワイナリー播州ぶどう園を開設しました。広大な土地に本格的な栽培施設が設けられ、期待されたぶどう園でしたが、当時世界的に猛威を振るっていた害虫によりぶどうの収穫は安定しませんでした。この販路も需要も思うように伸び悩む中、政府の緊縮財政により1888年ぶどう園は民間に払い下げられることになります。でワインの醸造は数年続けられたものの害虫の問題は解決せず、1896年播州ぶどう園は廃園となりました。跡地は田んぼや畑、ため池が作られ、ため池はぶどう園池と名付けられました。しかし文献や関連資料がほとんど残っておらず、長らく幻のぶどう園と呼ばれていましたが、1996年に行われた発掘調査によって国営時代の遺構が発見され、確かにそこでぶどうが栽培されワインが醸造されていたことが裏付けられました。もし当時のワイン工場や、倉庫などがそのまま残っていれば、富岡製糸場のように世界文化遺産になっていたかもしれませんね、ということでいただきました。これは知らなかったですね。まあその山梨県、まあ、甲州、その、まあ、今もワインの産地、ブドウの産地なわけでありますけど、そこにあるこの丸木ブドウ園、これがその日本で今一番古いものだというのはなんとなくおぼろげに知っていたんですけれど、このそれよりもさらに遡ること10年前に、
この兵庫県加古郡、まあ、現在地どこなんですかね、播州葡萄園があったということです。まあ、今結構いろんなとこでブドウを育てて、そしてワインを醸造してるわけで、熊本もワイン作ってますけど、今もやってますわな。
キッカーがやってるんじゃないですか。
キッカーワインってあるよね、なんかね。
はい、
ええ、
そこら辺とかやったと思いますよ。
あれ、なんだっけ、熊本ワイナリーだっけ、なんか、その名前だったよね。
多分そんな感じですね。
ええ、で、あそこのほら、なんだっけ、あれなんつったっけ、フードパーク、フードなんとかあった、
フードパル
フードパルに何かあったよね。
あったと思いますけど、今もあるかはちょっと。
あそこで俺試飲したことがあるもん、それを思い出した。なかなかあの味の濃い美味しいワインができてましたよ。で、まあね、まあ、木田さんもワインはだいたい1日に1樽ぐらい飲むっていうの聞いてますけど、どうですか。
いや、ワインはほぼほぼ飲まないですね。
ワイン飲まない。今何を飲むんですか。ビールを。
いや、ビール。
ビール、
ビールですね。
タンク1本ぐらいですよね。ええ、
いやいや、缶ですけど。
缶っていうのはタンクですよね。
違います。
ああ。
あ、でも、そうね、家におるときは缶だけど、
ええ、
お店は瓶が多いですよね。
いや、店は瓶。
瓶ビールね。
昔の札幌ジャイアンツみたいなやつですか。
札幌ジャイアンツって何ですか、意味が分かんない。
昔あったんで、札幌ジャイアンツっていう商品が、札幌の。
へ
え。1リットルかぐらい入ってる瓶があったの。で、それが消えて、生だるってのが出始めたんですよ。今から40年ほど前。だから、花見とかそういう宴会とかではみんな生だるで飲んでた時期がありますよ、ええ、で、その注ぎ口のところにプラスチックの透明なプラスチックでこう蛇口みたいなのを取り付けて、でそれがビールを継ぐ時にピヨピヨピヨピヨというやつがあったりしましたね、いかにも一般大衆が喜びそうなアイデアですねみたいな、そういう CM があったりとか、そういうような時代があったんですけど、今も樽もほとんど見えなくなっちゃったもんね。で、なんでかね、もうそんなビール飲まなくなったからってことなのか、なんだか分かんないけど、あんま樽を見ないですね。で、まあでもワイン、私はワイン、今日本酒は飲みますが、ワインの方が比率的には高いですね。で、大体もう私は安物のワインで全然 OK なんで、大体1本、720ml 入りの普通のサイズのフルボトル、大体500円前後でいいんで、私は。で、それの、ほとんどもう今白ワインしか飲んでないですけど、1本買ってきて、で、肉でも焼いて、で、まあ、ちびちびと飲み始めますと、大体、1時間ぐらいで1本消えてしまいますんで。まあ、ワインはそうね。ワインはそれぐらい飲んじゃうね。だから、今日あたり、まあこの後、この QIC の後、現在時刻今16時53分ぐらいですけど、この後18時半から IBB ジャーナルサタデーの生配信があって、で、20時半からミッドナイト前島の生配信になって、で、終わるのが9時過ぎぐらいなんで、21時過ぎぐらいからさ、夕飯だって話になるんで、そうなるとさ、今日はどこに行くんでしょうかっていう。まあ、サイゼリアに行ったら絶対飲んじゃうもんな、ワインを。で、昨日は、あ、そうか、昨日はここで、焼酎をお湯割りで飲んでたので、今日は酒抜こうかな。重曹のアーケードにね、鶏刺し屋ができたんですよ。できたってか、もうできて1年ぐらい経つんですけど、鶏刺しのテイクアウトの店があるんですよ。聞いてます？
あ、私に振ってるんですか？
はい。
はい。
鹿児島からね、なんかいい鶏をね、直送してる店で、で、そこで鶏の胸肉とか、もも肉のたたきとか、あと 鶏のユッケっていうのがあるんですよ。塩ユッケっていうのとタレのユッケがあってですね、それと鶏で作った生ハムとかいろんなものがあって、あとその炭火で焼いたやつもあるんですけど、それがね、まあ安いんだ、何段か500円前後なんですよね、1パックで。もちろんテイクアウトなんだけれど、店の真ん前にテーブルが置いてあって、でそこでビールとか焼酎とかがほぼほぼ原価で飲めるで、まあ立ち飲みなんで、普通にだからアーケードで飲んでるようなもんなんだけど、美味しいんですよ。それでね、最近それを出前館とかウーバーイーツでも取れるってことが分かったもんで、まあ出前館で取ろうかなと思ったけど、結局買いに行って結局テイクアウトだったんですけど、まあそれでチビチビやってたんですけど、まあ、なかなかおつなもんで、まあこちら関西ではね、その鶏刺しとかってあんまりゲットできないもんですからね、限られた店ではやってますけど、九州、特に熊本とか鹿児島とか宮崎に行きゃどこでだって食えるようなもんなんだけど、普通にだってイオンで鶏刺し売ってっからね、だからそういうところと違うんで、それだけはちょっと不便ですけども、その店ができたおかげで本当に助かってるんですけどね、まあちょっと酒の量を減らさないといけないななんてことを今考えてるところですけど、あなたが一番ね、やっぱり飲んでるのはやっぱビールかね。
そうですね、ビールが多いですね。
ああ、タンクごとね。
いや、瓶ごとね。
ああ、瓶はあれですか、1ダースぐらいですか、大瓶の、大瓶の。
そんな
の、今熊本で大体いくらぐらい大瓶で。
700円とかそれぐらいじゃないですか、600円とか700円。
普通の居酒屋とかで。
安いとこで600円ぐらいですか。でも大体700円。
いやまあそれが妥当なんよそれ決して高いわけじゃないよ、それは普通なんよ。熊本じゃない、大阪だってそれなりのお店だったらそれぐらいの値段取ってるんですよ、普通に。でその天満とか天禄とかそれこそそのね梅田のどっかとかなんか重曹とかそういったとこ行くと狂った値段のやつがあるわけですよ。で大瓶が1本300何十円とかっていう400円切っちゃうみたいな、そういうところがあってもう信じられないもんね。でまあありがたいですけどね、まあ基本そういうとこしか行かないんですけど、でこの間その例の役所のね仕事の送別会を開いていただいたんですよ。で梅田の JR 大阪駅の横に、バルチカっていうのがあって、その、バルチカの地下と言いながら地上なんですよ、ビルの3階とか5階なんですけど、でそこのまあ、そこはどういう店が入ってるってのは大体俺も知ってるんですけど、基本大阪の有名な飲み屋さんをそこにそのテナントを引っ張ってきて、出店させてる、まあ作りで。で、バルチカ03って書くんだけど、その03ってのは俺知らなかったけど、おっさんのことらしくて、おっさん向けなんですよ、基本ね。だから、その安い立ち飲みとか、そういう、その有名店が、その、実は大阪駅の横で、もう有名店がずらっと並んでるんで、そこに行けばもうそこで大阪市内の飲み屋がほとんど行けちゃうみたいな、そういう夢の空間が出来上がってるんですけど、で、私がね、そこにある、大正駅のところにある、野々屋っていう居酒屋が好きで、そこ大正駅まで行ってたんだけど、その、野々屋が、バルチカの中に出店してるおかげで、ありがてえなと思って、時々行ってたんですけど、で、今回は別な店で、あえて名前出しませんけど、なんか、サイト見たら、高いのよ、これが。とか思って、これ、こんなとこでやるんですか、とかって。高いですよって言ったら、いや大丈夫でしょうとかつって、それで結果5人で、行ったわけですけど、お酒はそんな飲んでないですよ。そんなの1人2杯ずつぐらいしか飲んでなかったと思うんですけど、全部で3万円でした。で
高っ、
もうしかもさ、これ言うと店がバレるな、やめとこう。まあ、ともかく、たっけーなーとか思って、久しくそういう店行ってないから、俺。大体、一人で飲みに行ったら、大体本当に2000円ぐらいで、大体終わるので、万っていうのを最近ちょっと見なかったんで、
嘘だろうとか思って、まあまあ、私の送別会でしたから、私はまあ、格安で済みましたけど、ありがたいことだったんですけど、まあそんなこともありまして、まあいろんな店があるななんて思うわけでございまして。ということで、今週もお便り皆さんありがとうございます。この後 D 役はお知らせコーナーです。いろいろと今回はお知らせする内容がございます。一旦 CM です。
プロアマ混成市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC ウェーブキーへのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化。週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説。右翼敵屋のデータも網羅。血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介。有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に。週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
世界のファッション玉金
QIC。お知らせでございます。毎回これ、お伝えしておりますけれども、 QIC 神戸ミーティング2025、もう来月ですね、6月21日土曜日14時半から、場所は神戸まちづくり会館6階会議室でございます。入場無料となっております。今回いろんな企画ちょっと考えております。はい、今までのホールと違って会議室なんで、まあ平場でやりますんで、皆さんと共にいろんなことやれるんじゃないかなということを考えまして、今までとちょっと違った、QIC 神戸ミーティングになりそうな気がしております。どうぞ、皆さん、番所を送り合わせの上、どうぞ、6月21日土曜日、神戸にご参集いただければと思っております。もちろん、終わってから夕方から交流会、行われるというふうに考えておりますんで、まあ夜まで時間ある方はぜひそちらの方もご参加いただきたいと思いますし、場合によってはその交流会しか来れねえっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった方も、あらかじめご連絡いただければ、こちらの方で調整をさせていただくことも可能かなと思っておりますんで、どうぞ、お知らせをいただければと思っております。そしてこちらは、日刊深夜快速の番組改編のお知らせであります。これ、5月の中旬12日から12日月曜日ですねから、改編となります。ですから5月12日は何が起きるかというと、11日は日刊深夜快速日曜版木田上優子の帯に短し、たすきに流しが放送されるんですけど、5月12日月曜日、日刊深夜快速月曜版、木田優の帯に短し、たすきに流しになります。2日連続になるということがもう見えてまいりました。これ番組の全部ラインナップを申し上げますと、まず月曜版が今申し上げた木田優の帯に短し、たすきに流しです。そして火曜版は、月テレが作ります IBB ジャーナル。これはラジオではありません。YouTube を使いましたテレビ番組ということになります。ゆえに日刊深夜快速はテレビとラジオが混在するという不思議なラインナップに変わっていきます。火曜版は今申し上げました IBB ジャーナル月テレの制作です。水曜版、これまで月曜版でお送りしておりました西田東田伊谷上田、FMC の制作、これは IBB 九州の FMC が作るというめんどくさいですね。そして、木曜版。木曜版は、これは変わりません。阿波弘子のヒージャーヒンギター。
そしてこれ各週交代でお送りしておりまして、現在は、木曜版の B っていうやつがありまして、それは榎田信也門がやっております、百花聡明セカンドパートをお送りしておりますが、これが終わります。当面阿波広子のヒージャーヒンギター、そしてその翌週は阿波広子のヒージャーヒンギター再放送が行われます。で、番組の企画が今後入ってくると思います。新しい番組がここに入ってくると思いますが、それまでの間は、このヒージャーヒンギターの再放送と、というのがこのテレコになってきます。金曜版はミッドナイト前島、これは月テレです。これが放送されます。そして、土曜日は土曜ワイド版となりまして、IBB ジャーナルサタデー、になります。でこれは、IBB ジャーナル自体は土曜日の夕方に放送しますので、これは生配信になりますけど、それの、アーカイブ録画したものがこの日刊深夜快速の枠で、もう、ご覧いただけるという形になります。で日曜版、これがまだちょっとはっきり決まってないんですけど、今日中に決まる予定なんですけど、月テレが作る番組、になりそうです。今のところ松田さんのヨタヨタ話っていうのがミッドナイト前島にあるんですけど、これを切り離して、ミッドナイト前島は純粋に前島くんがいろいろ面白いことをやる番組に変えて、で松田さんにはこっち側で独立して好き放題喋ってもらおうかなというようなことを今考えてるんですけど、まあこれは本人の意向をこう確かめないといけないんで、先週松田さんものすごい膝の痛みだかなんだかっていう話で寝込んでましたんで、話できなかったんで、今日はちょっとその話しようかなというふうなことになっております。まあ以上のラインナップで、5月の真ん中から、番組、改編ということになります。基本的にですから IBB 九州からやっている番組はもう基本そのまま継続、ただ曜日が変わるということになります。で、ものによってはもうすでに収録が済んでるものがあるわけで、その中で、まあひょっとしたら何曜日とかって言ってるのがあるんですけど、それはもうご愛嬌ということになるかと思います。まあオープニングだとかは全部新しいものにすげ替えられるということになるかなというふうに思っておりますが、という感じでございまして、まあ月テレとその FMC、ウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレの、まあ、融合ということになりますが、まあ、同じプラットフォーム、今までと同じ日刊深夜快速のシーサーブログのサイトから流れてきますんで、基本的には何にも変わらないというふうに思いますんで、毎日、絵がついてるかついてないかみたいな違いな話でありまして。で、映像版の方はそこそこ長くなるかなというふうに思います。まあ、ミッドナイト前島も多分ほっときゃ1時間ぐらい喋りますし、IBB ジャーナルの方もそこそこ長く、まあまあネタにもよりますけれど、まあ、視聴者の皆様のチャット欄使っていろんなキャッチボールもある番組なので、そこら辺で非常に盛り上がると時間が長くなるということになりますね。この間の、IBB ジャーナルイブニングの方ではこの間2時間半やりましたからね、ということで、ございます。という、IBB 九州の新鍋スタジオの方の機材は、ちょっと一部入れ替えたんですけど、もう慣れました？
もう慣れました。
あ、そうっすか。ようございました。
ただ、立ち上がりとかが遅いですけど。
一時うるせえな。
まあ。
古いの使ってんだからね。
はい、はい、大丈夫です。
はい。はい、ということでございまして。で、まあ、今週は関係ないか。来週か。来週5月の、14、日は、私、江戸なんですよ。で、ちょっとお仕事をさせていただくんで、東京行くんですけど、で、そうなると、業務連絡、えのき塾業務連絡。これ、第2、
第2水曜だよね、14日って。なので第2水曜はえのき塾プロの方のコースの講話なんですけど、これ東京から多分やれないと思うんですよね。なので日にちをちょっとずらすことになるかなというふうに思いますので、それに関しましてはまた個別に、えのき塾プロのコースの、受講生の皆様にはお知らせをいたしますが、多分あの日程変更になると思います。えのき塾通常コースは第1第3水曜日なので何の問題もありません。5月7日今度のもうだからゴールデンウィークを明けてすぐですね、5月7日に、講話がまた再開ということになります。そして、次は、第3だから21日かということですね。皆さんよろしくお願いいたします。もちろんあのえのき塾はもういつでも入塾ができます。あのどっからでも入れるようになってますんで、あの今から応募していただいて全然 OK ですんで、あの面白そうだなというあの思う方は今すぐえのき塾の門を叩いてください。門だけ叩かれても困るんですけど、ちゃんと入ってくださいね。で、あのえのき塾プロの方はもう始まっちゃってますんで、これはこれ半年間かなので、終わるまでは途中はからはちょっと入れないので、次の募集をお待ちいただくしかないかなというふうに思っております。通常のえのき塾はいつでも入れますんで、よろしくお願いいたします。そして、先ほどもその日刊深夜快速の話の中で、新番組の企画が立ち上がったらすぐにそれにすげ変わるよみたいな話をしましたけど、番組に出たい、この IBB に参加したいという方、名乗りを上げていただきたいと思います。特にラジオの方だから、さっき言いました木曜版の B 枠、これがその、ヒージャーヒンギター再放送でしばらくは行くんですけど、それに代わる、新企画、これは多分ラジオでやりたいと思いますんで、まあテレビだとどうしたって顔出しが必要になってくるんですけど、ラジオの場合関係ないので、あんまりこうそういう姿を見せたくないという、そういう奥ゆかしいあなた、OK でございます。これリモートでの出演も可能になっておりますんで、これは決してこちら IBB のこの関西、あるいはこの九州、の近くに住んでるということでなくても結構です。関東地区、東北、北海道、沖縄、あるいは国外、全然 OK です。まあ、LINE かなんか繋がりがあれば、それで OK で、それで収録できますんで。で、それで、参加したいなという方いらっしゃいましたら、ぜひ名乗りを上げていただきたいと。もう何人かもうすでに名乗りを上げている方いらっしゃるんですけど、今ちょっとそのいろんな調整が必要だなというところで今調整しているところです。どうぞ募集しておりますのでよろしくお願いいたします。今のところお知らせはそんな感じでございまして、熊本はもう夏ですか？
いや、まだそこまで夏じゃないんですけど、あったかいはあったかい。だいた
いでもさ、もう今しかないんじゃない、春って言えるのは。もう桜が過ぎて、もうやがて梅雨の足音が聞こえてくるぐらいの、この時期ってもうなんかすげえもう夏がもう来てるような気がするんですよね、いつも。
はい。
まあ、こちら、IBB、このスタジオ、まあテレビ対応にもなっておりますんで、照明だとかを全部つけますと結構な熱が出るんですよね。いくら LED になってるとはいえ、それでも熱が出ましてね、これはエアコンにいるよなこれこの MLS にはエアコン1台しかないんですよ。1台のエアコンで、これ10畳タイプのやつが1台あるんですよ。それで窓を開けて全部の部屋をこう何とかしようとしてるんですけど、多分無理があるなという状態で、さあどうなるのか、費用を捻出するのもまた大変という。まだストレージ募金やってますんでね、まだ全然目標金額30万に届いておりません。はい。皆さんご協力いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。というところで、エンディングテーマが流れてまいりました。QIC、ケムールインサイダークラブ。この番組は、FMC を追いかけて30年、コバゼミ。無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ。ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、
孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の二文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。ジュエさん、昨日はなんか美味しそうななんか白子のポン酢みたいなやつを召し上がってたんですけど、うまかったですか？
あ、美味しかったですよ。
あれも結構痛風になると言われてますけど、あ、でも女性はあんまなんないよね、痛風ってね、聞かないよね。
まあなる人はなるかもしれない。
まあね、そういうのばっかり食べてると尿酸値が上がるという、そういうの気にしなきゃいけない年頃でございましてね、ただ私の場合はあの尿酸値ってのはもともと低くてですね、だからその基本的にその痛風知らずなんですけど、まあ周りにはあの松田さんというあのミスター痛風がいるのであの大丈夫かねと時々思う時あるんですけど、まあでもやっぱああいう白子とかあるいはなんか魚卵とか、うまいね、で最近そういえばあのシシャモ食ってないんだよな、そのこの間のその送別会の時にあの同席した方がシシャモの焼いたのをこう召し上がっててうまそうだなと思って見ながら、ああちょっとシシャモ買っておこうかなと思って、後でちょっとそこの角のスーパー玉出に行ってみようかなというふうに思っております。スーパー玉出淀川店にようやくスーパー玉出オリジナルグッズのコーナーができたというふうに先ほどツイッターでお知らせをいただきましたんで、それも見に行きたいなと、今人気商品の玉出のポシェット、T シャツ、トートバッグなどなど、玉出印のグッズが売られてるということで、ございまして、まあ私もいくつか持ってるんですけどね、でも T シャツは多分入らんだろうな、 XL はもうまあギリギリ入るかな、というところでございまして、QAC また来週元気にお会いしたいなと考えております。お相手は私榎田新右衛門と、そして IBB 九州は
平井英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。